説教神のことする霊石橋秀夫牧師です。
小倉拓子さんという越谷幼稚園教会付属幼稚園の卒業生から即格という本を送っていただきました。その小倉隆子さんのお手紙の中に、クリスマス幼稚園でページェントをしたこと、また幼稚園でキリスト教保育を受けたこと、そのことがその人生の研究の大きな力となったということが手紙に記されてありました。アメリカが中心だと思いますが、国内外の学生たちに、言語学、日本学の専門家として、研究し、また教えてこられたという研究者であります。自らを言語オタクと語り、即覚、第6の感覚器官として、即覚があるということを主張しております。感覚器官としては、視覚、聴覚、嗅覚、知覚、触覚、味覚、これら五感が挙げられてきますけども、その上に、即覚、これが第六の感覚器官としてあるんだということを主張しているわけです。相談を受けていて、相手の呼吸に合わせる、相手の呼吸を知る、それをまたその人を知ることによって、呼吸を知ることによって、受けることによって、話が進んでいく、そんなことも記されておりまして、呼吸というものが感覚器官として、知るということに、受け止めるということに大きな要素を持っている、そのことが本の中で記されてあったわけであります。呼吸をするということは意識をしていない、命あるものはすべて呼吸をするわけです。自然なことであります。そしてまた自然にまた呼吸をすることによって感じている、自然に呼吸して自然に感じるということの重要さが、また生きるということにおいてそのことが本当の中心にあるということが示されてくるわけです。神様によって作られた人間であるということも、このことの中に強く示されているように思ったわけであります。日本の著名な神学者が、地に足をつけて天上の空気を吸うというふうに言いました。20年ぐらい前に盛んに言ってたと思うんですが、その時にその神学者が誰かということを踏んで説教でもしたことがありますが、今これを言った先生が、神学者が誰であるかってことは忘れてしまいました。しかしながら、足を地につけて天上の空気を吸うということ、天上の空気を吸うということ、吸うということはこの礼拝においてなされることということを語っている、そのことは大変心に響いております。教会の礼拝は聖霊に導かれて礼拝がなされているわけです。今ここで皆さん呼吸しているわけです。呼吸しない人はいないわけです。呼吸しながら感じている、そのことが非常に重要なこととして示されてくるわけであります。今パウロの言葉を学んでいるわけです。肉に従うか霊に従うかという議論、パウロは丁寧に一つ一つ積み重ねて神様の御業の凄さを語ってくれているわけでありますが、この肉に従うか霊に従うかというこのことについて、 地に足をつけて天井の空気を吸うというこの事柄から見つめていったら分かりやすいのではないかというふうに思うわけであります。今日の御言葉、今までこのように語ってきた、だからここにはそれでという言葉で順次始まっています。それでこのように語ってきた、それで一つの義務があると12節から示されてくるわけであります。それで兄弟たち、私たちには一つの義務がありますが、それは肉に従って生きなければならないという肉に対する義務ではありません。肉に従って生きるならあなた方は死にます。しかし霊によって体の仕業を足すならばあなた方は生きますというふうに示されてくるわけであります。一つの義務があるということになりますと、何をしなければならないのかということがすぐに頭に浮かんできて、それができるかどうかという不安にもなるわけであります。しかしそういう議論だろうかと思うわけであります。肉に従って生きならばあなた方は死にます。死んじゃ困りますわけね。一つの義務がある。何をするんだろうか、何をすればよいのか、どういう責任があるんだろうか、まあ、そんなことを思って戸惑ってしまうような御言葉に思えるわけでありますが、しかしそんなに難しいことが私たちに語られているんだろうかということを思うわけであります。霊によって体の仕業を断つ生き方はどのような生き方であろうか、霊によって体の仕業を断つ生き方はどのようなものであろうかと思うわけであります。体の仕業を断つわけでありますから、このところでも私たちの心で断つとすればどうやって断てるんだろうかと思うわけであります。非常に困難なことが語られているんだろうかと思うわけであります。しかしながら神の霊によって導かれるものは、神の霊によって導かれるものは皆と示されていきます。導かれるものは皆、息をするものは皆、神の霊によって息をするものは皆と、このことを、受け止めていくことができるように思うわけであります。それは自然なことだ。こんなふうに霊に導かれてるから、もうそれは息をすることだ。息をしなければ生きていけませんから、もう自然なこととしてその道が開かれるとパウロは語っていくわけであります。対抗節、いよいよ来週はクリスマスになるわけです。神の子の誕生であります。神の子の誕生、地に足をつけて肉の思いが断ち切られて、天井の空気を吸っていくもの、それは神の子とされていく、アッパ父よと呼ぶものとされていく、主イエスキリストの誕生とそのお働きを見つめながら、アッパ父よと祈るものとされていくという、このことも自然なこととして語られていくように思うわけであります。神の子キリストの誕生、そして私たちも神の子として神様から見つめられていく、もうそれは自然なことだ。アッパ父よと呼ぶその歩みは自然なことだと、ことさら難しいことではなくて当たり前のこととして、パウロは語っているように思えるわけであります。15節を見ていきますと、あなた方は人の奴隷として再び恐れに陥れられる霊でなく、神の子とする霊を受けたのです。この霊によって私たちはアッパ父よと 呼ぶのですと、このように示されてくるわけであります。アッパチよという、これはイエス様の祈りにおいてイエス様が祈られた祈りであります。イエス様しかこのように神を呼ぶことができない特別な存在者、神の子はイエス様のみであります。クリスマスに誕生する神の子はイエス様のみ、この方のみがアッパチよと祈ることができたわけであります。このことは教会の歴史の中で特別なこととして受け止められていくわけであります。イエス様がアッパチしよと呼び祈ることができた、その祈りを私たちも祈ることができる、そこに神のことされた私の印があると教えられていくわけであります。アッパチしよと記されている聖書の箇所は3箇所だけであります。今読んでいるロマ書の8章の15節、ガラティア書の4章の6節、そしてマルコ福音書の14節、14章の35節、あのゲッセマネの祈りの祈りであります。イエス・キリストが本当に苦しみのたうち回りながら祈られる、十字架の死を前にして祈られる、その祈りがアッパチよ、あなたは何でもおできになります、この杯を私から取り除いてください、しかし私が願うことではなく御心にかなうことが行われますように、このようにイエス様は祈っているわけであります。アッパチしよ、神の子であるイエス様であるがゆえに祈られた祈りであります。このアッパチしよということを学んできますと、それは幼児語であるというふうに示されてまいります。ね、赤ちゃんがおぎゃっと生まれて最初に言う赤ちゃんの言葉、それはアババか、アババかママが、お父さんになった人は最初にパパって言ったとか、最初にママと言ったとか、そのように喜ぶわけです。生まれて母に愛され、父に愛され、もう本当に愛された、その愛のうちにあってアッパチしよと呼ぶようになるわけであります。もうそれを父と母は大喜びするわけです。アッパチしよと呼ばれる関係はそういう関係として示されてくるわけであります。加藤恒明先生も祈りについて、祈りは呼吸をすることだというふうにこのロマ書のこの説教集のこの箇所で語っています。アッパチしよ、このように祈ることは呼吸をすること。即刻というあの主張から考えると、息をすることは感じること、神の愛の中で息をし、そして神の愛を感じること、そこからアッパチしよと祈る祈りが生まれ、その祈りを神様は喜んで聞いてくださって、本当にお前は神の子、神の子の祈りとして喜んで聞いてくださる、そのことが示されていくわけであります。14節から15節をもう一度見ていただきますと、神の霊によって導かれる者は皆神の子なのです。あなた方は人を奴隷として再び恐れに陥れる霊ではなく、神の子とする霊を受けたのです。この霊によって私たちアッパチしよと呼ぶのです。主イエスキリストが神の子であるように、私たちも主イエスに従って神の子とされてアッパチしよと呼ぶものとされたと語られていくわけであります。神の子でありますから、もはや どのようなことがあっても切り離されることはないわけです。私がどんな状況にあっても神の子ですから、もはや切り離されることはない。そのような恵みの世界に私は招き入れられていると語られてくるわけであります。そこには恐れがない。主イエスキリストが、三位一体の子なる神が私のために十字架で死んでくださった、ものすごく大きな愛が私に注がれているわけであります。そしてそこに霊が働いて、私は前回霊が宿ると学んだわけであります。霊が私のうちに住んでくださると学んだわけであります。私の中に聖霊なる神、この霊は聖霊であります。聖霊なる神が私のうちに住んでくださって、そしてキリストのあの神が死んだ私のためっていうこの愛を私のうちに大きく膨らませてくださる、その愛に包まれて息をして生きるわけであります。特別なこととしてではなくて、あれをしなければならない、これをしなければならないということではなくて、霊が私のうちに住んで神の愛を私のうちに大きく広げてくださる、それを私は息をするわけであります。感じるわけです。そして圧迫しようと祈ることができるものへと私が導かれていく。神様の大きな愛を受けなければ私の口から出てこない圧迫しようの言葉を私は祈ることができるわけであります。このところで本当に、天の世界において聖霊なる神、子なる神、父なる神、全存在をかけて私のために神が働いてくださる、これほど確かなことはないと示されてくるわけであります。父なる神、子なる神、聖霊なる神、三位一体の神を信じています。天が総力をかけて神の子としてアッパしようと祈りができるものへと私を救い上げてくださる、もうそこには恐れがない、そのように私を神様は作り変えてくださっているとパウロは語るわけであります。聖霊がどちらの方に向いているのか、そのことも大きな支えとなり力となることであります。15節を見ていきますと、この霊こそ私が神の子供であることを私の霊と一緒になって証ししてくださいます。私たちの霊と一緒になって、まあ私の魂と一緒になって、息を吸ってますから、もはやもうそれなしには生きれない、神の感じてますから、それなしには生きれないという私の思いを聖霊も一緒になって神の前に、このものは神の子ですよと証しをしてくださると示されてくるわけであります。聖霊なる神が私の中に住んでくださって私のことを証ししてくださる、これほど確かなことはないと語られてくるわけであります。17節で、もし子供であれば相続人でもあります。神の相続人、しかもキリストと共同の相続人です。キリストと共に苦しむなら共にその栄光を受けるからです。子供は父親のすべてを相続する、そういう世界が前提になっています。イエス様のお話になった例え話の中で、最後に息子を送った農夫たちが話し合った、これは跡取りだ、さあ殺してしまおう、そうすれば相続財産は我々のものだと、マルコ福音書の12章に 示されています。イエス様がお答えくださいました。ユダヤ教の世界においては父のものは全て子供が相続するということになるわけであります。父のものは全て子供のもの、このことがここで語られていくわけであります。主イエスが持っておられるものは父が力を相続するもの、それを私たちも子として相続することができると語られてくるわけであります。その相続するものとは神の国であります。神の国に加えられるものとすでにされているということであります。神の国は終末において到来するものであります。終末において到来するものでありますから、それは実現するかしないかどっちかわからないっていう不確定なことではありません。もうすでに神のことをされています。確かなことです。聖霊なる神によってあなたは神の子であり神の国につながるものですと私たちにしっかりと示してくださっている、保証をしてくださっている、これほど確かなことはない、この神の国を継ぐものとされたのですと語られてくるわけであります。そして最後の言葉に目を向けたいのでありますが、キリストと共に苦しむなら共にその栄光も受けるからです。現実の生活において私たちはさまざまな苦しみがあります。苦難があります。信仰を持っているのになぜこのような苦しみを受けなければならないのかという、そのような苦しみを味わい知ることがあるわけであります。言葉を失うという経験をすることがあるわけであります。しかし言葉を失うと思えるような大変な苦難の中で神様から示されること、またパウロの生き方から学ぶこと、それが何であるかということを考えさせられます。パウロがここでキリストと共に苦しむならというその苦しみがどれほどのものであったかということを私たちはパウロ自身の言葉によって知らされているわけであります。第二コリント11章の23節を見ていただきたいと思います。新約聖書の338ページです。23節、338ページ、第二コリント11章の23節。キリストに仕えるものなのか、気が変になるように言いますが、私は彼ら以上にそうなのです。苦労したことはずっと多く、投獄されたこともずっと多く、鞭打たことは比較できないほど多く、死ぬような目にあったこともたびたびでした。ユダヤ人から42一つ足りない鞭を受けたことが1度、5度、鞭で打たれたことが3度、石を投げられたことが1度、難戦したことが3度、一昼夜会場に頼ったことがありました。しばしば旅をし、川の難、盗賊の難、同胞からの難、異邦人からの難、町での難、荒れ野での難、会場の難、偽兄弟たちからの難を会い、苦労し骨折ってしばしば眠らずに過ごし、飢え渇きしばしば食べずにおり、寒さみ凍え裸でいたこともありました。このほかにもまたあるが、その上に日々私に迫る厄介なこと、あるいは教会についての心配事があります。誰かが弱っているなら私は弱れないではいられるでしょうか。誰かがつまずくなら私が心を燃やさないでいられるでしょうか。こんなふうにパウロは語るわけであります。苦しみの中でキリストを深くパウロは感じているわけであります。苦しみの中でパウロの信仰が鮮明にされていくと言っていいわけであります。自分の今の苦しみはイエス様の十字架の苦しみとつながる苦しみであり、 自分が苦しむということによってキリストも共に苦しんでくださっているということがパウロの大きな力となっていくわけであります。そしてその苦しむということにおいて神様の栄光に預かることができる、イエス様が十字架で死んでくださったそのところが復活の喜びを伝える場になっていくわけであります。この神の栄光を受けることができるとパウロは声を大にして語っているわけであります。エフェソ書で投獄されているパウロ、私の苦しみはあなた方の栄光だとエフェソ書で言うわけであります。投獄されてこのように鎖につながれてもエフェソ書あのような御言葉を語ることができるわけであります。信仰が鮮明にされていく、純化されていく、そのパウロの姿を私たちは学ぶことが許されているわけであります。パウロは神の愛に捉えられている、獄の中にあっても神の愛に捉えられている、そこで息をし呼吸をし神を感じる豊かな場となっている、そのパウロから示される御言葉がどれほどの私の力となるか、励ましとなっているか、今ロマ書で学んでいるわけであります。聖霊が働いて、聖霊が私のうちに宿ってくださって、神のキリストの大きな愛のうちにあって息をすることができる、感じることができる、最初のところで一つの義務があるとは一体何であるか、この礼拝によって私たちは息をしているわけであります。神を感じているわけであります。そして日常の生活において祈るわけであります。息をするわけであります。そして何よりもそこからアッパしようと神への祈りを捧げることができる、この祈りを捧げることができる、そこに神の子として生かされている印がある、この御言葉を今日学んだのであります。お祈りをいたします。主イエスキリストの父なる神様、御言葉に学ぶことができて感謝いたします。息をすること、感じること、まことに自然なことであります。聖霊が私のうちに住んで、神様のキリストの十字架の愛を私のうちに広げてくださいます。そこで息をすること、感じること、自然なこととして神様の愛のうちに生かされていることを深く私は受け止めることができます。そこからアッパ父よという祈りを捧げることができます。神はこの祈りを喜んで聞いてくださり、神の子として私を生かしてくださっています。この神への確信を深く強く持って歩むことをなさしめてください。主イエスキリストが神の子として来てくださいました。私も神の子としてキリストにつながる生き方がなされています。このクリスマスの時、この神様の大いな救いの御業を私の心に新たに受け止める時となさしめてください。主イエスキリストの御名によって祈ります。 Amen.